ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぼちこです。今年もあっという間に1年が過ぎてしまいました。今日はもう大晦日です。皆さんはどんな大晦日の夜をお過ごしでしょうか？私は除夜の鐘をつきに行く予定をしています。去年の大晦日に近所のお寺で除夜の鐘をつくことができるということを知りました。除夜の鐘をつく券は毎年12月1日の朝9時から販売されていて、当然のことながら大晦日には売り切れていました。ちなみに1打100円、1人2枚まで買うことができます。来年はうちに行こうと思ってカレンダーに書き込んでおきました。そして12月1日になりました。どれくらい前から並んだら買えるのかわからなかったので、1時間前にお寺へ行きました。ちょうど山門でお寺の方が除夜の鐘券発売中という看板を立てているところだったので、販売場所を訪ねると、あそこですけど、でもまだ早いですよ。まだ1時間もありますよ。とのことでした。とりあえずそこへ行ってみると、もちろん誰もいませんでした。てっきり除夜の鐘を打ちたい人はたくさんいて、おまけに108人しか打てないので、みんな朝早くから並ぶのかと思ってたんですけど、全然そんなことなさそうです。この日は月曜日、平日なので、来たくても来られない人も多いのかもしれません。そのうち人が集まり始めるだろうと思って待つことにしました。しばらくすると、お寺の職員の方が出勤してきました。寒いのに待っていただいて申し訳ありませんねって言われながら、朝のお掃除の邪魔にならないようにあちこちうろうろしていました。そのうち隣にある幼稚園にバスが横付けされて、可愛い子供たちが降りてきます。みんなで揃って朝の挨拶をして教室へ入っていきます。30分ほどして、ようやく私の後ろに2人並びました。80歳は超えているだろうなぁという感じの女性2人組です。職員さんに9時まで待っててくださいねって言われて、1人の方は、はーいって答えたんですけど、もう1人の人は、今、なんて言った？あんた聞こえたの？すごいねぇ。耳が良くって羨ましいわ。私は全然聞こえなかったわって、耳が遠いことについての話が盛り上がり始めました。このくらいの歳になると、耳が聞こえるだけで、あんたは偉いわって一目置かれるようです。その後、ポツポツと2人やってきて、列は5人になりました。そして8時50分、少し早いですけど販売を開始しますって窓口が開いたので2枚手に入れて帰ってきました。その週の終わり、そのお寺の前を通ると除夜の鐘券販売中という看板がまだ掲げられていました。もう残りわずかみたいなんですけど、まだ残っているようでした。そんなに朝早くから並ぶ必要はなかったみたいです。私、朝は得意で早起きなんですけど、夜は苦手です。今晩12時まで起きていられるかちょっと心配なんですけど、でもせっかく寒い中待って手に入れた除夜の鐘券なので、頑張って起きていようと思っています。鐘をついて、煩悩を払って、来年はまた新たな清い心でポッドキャストを続けていきたいと思っています。 2025年12月18日から21日まで島根県を旅してきました。今回からはその話をしようと思います。名古屋から出雲まで飛行機を使ったんですけど、行きは愛知県の小牧市にある県営名古屋空港から飛びました。中部国際空港セントレアができる前は、この小牧空港が空の玄関口でした。今は富士ドリームエアラインズが国内線を発着させているのみです。空港へは名古屋駅からバスが出ています。朝早い便だったので、始発の地下鉄に乗って名古屋駅へ行って、始発のバスに乗りました。まだ真っ暗です。スーツケースを持った人もいるんですけど、カバン一つの身軽ないでたちの人も結構いました。バスは走り出すとすぐに高速に乗ります。そして高速を降りてちょっと走るともう空港です。所要時間は20分くらいです。でも昼間の混雑する時間帯はもう少し時間がかかるかもしれません。バスは空港直通ではなくて、空港の前に2つの停留所がありました。その一つが三菱重工前という停留所です。飛行機に乗ろうとしているには随分身軽な格好だなーって思った人たちがゾロゾロと降りていきました。この日は12月18日木曜日、平日です。多くの人が働いている日です。でもこんな早い時間から出勤するなんてご苦労様ですって思いました。この小牧空港から出るのは小型飛行機のみです。搭乗が始まると滑走路に作られた屋根付きの通路を通って飛行機に向かいます。大きなスーパーに行くと駐車場から入り口まで雨に濡れないように屋根付きの通路が作られていることがあります。それによく似た感じです。そして飛行機の下まで歩いていって、朝焼けの中、タラップを登って飛行機に乗り込みました。名古屋から出雲までは50分ほど、あっという間に着きます。でも嬉しいことに機内サービスがありました。紙パック入りのお茶とコモのパンです。コモのパンってご存知ですか？愛知県の会社が作っているパンなんですけど、賞味期限がとっても長いパンなんです。この会社のホームページによると、種類によって35日から90日の賞味期限があるそうです。私は海外旅行に行くときにお守りとしてコモのパンを持っていくことが多いです。もしもご飯にありつけないことがあったとしても、これがあると安心です。ただし、ニュージーランドみたいな食べ物の持ち込みが厳しい国には持っていけません。なぜそんなにこのパンが長持ちするかというと、パネトーネ種という北イタリアの種菌を使うことに秘訣があるそうです。一般的なパンの水分含有量は 35-38% なんですけど、パネトーネ種で作ったパンは 20% と非常に低いということ。そして、この種菌で作った生地は、pH が低くて酸性が強くなるために、微生物が発生しにくく、長期間美味しさが長持ちして、保存もできるんだそうです。出雲空港でレンタカーを借りて、まずは日の岬灯台に向かいました。今回の旅行の一番の目的です。登れる灯台に登って、 スタンプを集めるためです。日の岬灯台は、出雲大社から海岸線を北上した日の岬の先端にあります。海岸沿いの山肌に沿って作られた、下は断崖っていう道路を走ります。道幅も狭い道路なんですけど、結構車が走っていて、対向車がどんどん来ます。路線バスも走ってます。とっても景色がいいんですけど、カーブの連続で車酔いしそうです。日の岬灯台の駐車場にあったトイレを利用した夫が、手洗いのところに、嘔吐する場合は、ここではなくトイレにしてください。という内容の注意書きがあったって言ってました。ここまで来るのに車酔いする人が結構いるんだと思います。駐車場には灯台の形をした電話ボックスがありました。今時公衆電話なんてあるのかなって覗いてみたら、懐かしい緑色の公衆電話が置いてありました。そして近くにビジターセンターがありました。日の岬は日が沈む聖地だそうです。確かに西側には何にもなくて、海に沈む夕日が綺麗に見られそうです。夕日予報というのが掲げられていて、今日の日没時間と夕日の美しさを示す夕日指数が表示されていました。この日の日没は16時59分。夕日指数はなんと100でした。この朝の時間は眩しいくらいの青空だったんですけど、夕方までこの天気が続きそうです。全然天気のことを考えずにこの旅行を決めてしまったんですけど、元来日本海側の冬はお天気が崩れがちです。島根県はそれほど大雪になることは少ないらしいんですけど、雨や風が強い日が多いそうです。旅行の前日まではずーっとぐずぐずした天気が続いていたんですけど、私の心がけがいいからなのか、この日から3日間はずーっといいお天気で、気温も高めで旅行日和でした。岬の方に歩いていくと、日の岬灯台が現れました。とってもスタイルのいい白亜の灯台です。日本一高い灯台だそうです。高さ44メートルあります。見た目には美しいんですけど、でも登るのは大変そうです。中に入ります。入場料を払ってスタンプを押してもらいました。あちこち持ち歩いていたので、スタンプ帳を入れていたビニールが破れかけていました。すると、それに気づいた受付の方が、紙で作った袋に入れてくださいました。使い終わったカレンダーで作った手作りの袋で、表には、これはどこの灯台なのかな?赤と白に塗られた、ずんぐりとした形の灯台が映っています。とっても素敵な袋をいただきました。ちなみに、灯台の管理を行っている灯光会では、毎年灯台カレンダーを販売しているそうです。一部600円です。さあ、灯台に登ります。でも、その前に靴を脱ぎます。この灯台は土足厳禁なんです。珍しいです。もういくつか灯台を登ってきたんですけど、靴を脱ぐのは初めてです。この灯台ができたのは明治36年。明治時代初期の灯台は外国人技師の指導のもとで作られているんですけど、外国人の技師たちは明治10年代にはすべて帰国しています。 なのでこの灯台は日本人が設計、施工をすべて行った灯台です。中心に一本の鉄骨の柱が立っていて、2階から6階まで各階に水平な骨組みがあります。そして周囲の壁は内側がレンガ、外側は石造りで、そしてレンガと石の間に空間が設けられている二重構造になっています。これは海外には見られない構造で、日本は地震が多いために地震対策として独自に開発された技術ではないかと考えられているそうです。上へ登る階段は中心の太い柱の周りをぐるぐる回りながら登る螺旋階段です。円の半径が短いのでぐるぐる目が回ります。階段は鉄製で足がとっても冷たいです。でも手すりにはビニールテープが巻かれているので冷たくもなく滑ることもなく持ちやすいです。1階から6階までずーっとビニールテープが巻かれています。使ったビニールテープの量も半端ないと思うんですけど、これを巻く労力もとてつもないと思いました。すごくありがたかったです。20段刻みで段数が書かれているんですけど、ゴールが何段目かわからないので、永遠に続くような気がしました。結果、全部で164段ありました。展望台に出ると、綺麗な青い海が広がっています。ゆっくり眺めていたかったんですけど、高所恐怖症の夫は、そそくさと戻っていってしまったので、ゆっくり見ることができませんでした。その代わり、灯台の周りをゆっくり散策しました。海岸沿いに遊歩道ができています。このあたりの岩は柱状節理です。灯台も柱状節理の上に立ってます。あちこちに六角形の細長い岩がたくさん密集しているのが見えます。私はこういうの大好きなんですけど、集合体恐怖症の人には耐えられないだろうなって思います。歩いていくと、湾の中に小さな島がたくさん浮かんでいる東北の松島のような風景に出会いました。出雲松島と名付けられていました。さらに歩くと、海岸に降りられるところがありました。でも、そこは大陸から流されてきたゴミでいっぱいです。翌日に入った食堂の板前さんがこんな話を聞かせてくれました。あくまで彼の仮説なんですけどね。昔から大陸からの船は北九州や門司の港にやってきていました。でももっと昔、まだ航海の技術が全然発達していなかった頃は大陸からの船は出雲あたりにたどり着いていたそうです。この海岸にたくさん打ち上げられていたゴミを思い出すと、確かに原始的な船でも海流に乗って簡単に来ることができたのかもって想像しました。大陸から来た人々は出雲に稲作などの新しい技術を伝えました。その中には薬草を使った薬もあって、病気の人を助けたのではないかと考えられているそうです。病気を治してもらった人は、奇跡を起こしてくれたって思って、彼らを神様だと崇めたのかもしれません。そんなことから、出雲の神様たち、出雲の神話が生まれたのではないかということでした。さて、この後は近くにある 日の御崎神社に行きました。神社の東側の入り口に石の鳥居があるんですけど、西側の港に面したところにも鳥居がありました。今は道路ができて車で簡単に来ることができるんですけど、昔は出雲大社近くの稲佐の浜から船で来る人たちもあったそうです。船でやってくる人たちのために海側にも鳥居が設けられているそうです。どの建物も柱や梁が赤く塗られていて、かやぶき屋根です。本殿の正面には太いしめ縄も飾られています。そして青々とした葉をつけた松の木が印象的でした。ここは本殿が2つあります。天照大神を祀った菱津の宮、そして小さな山の上に立つ神の宮と書いて神の宮、スサノオオノミコトが祀られています。お守りなどと並んで鬼の顔の奴隷が売られていました。このお寺の歴史などを記した看板を読んでみても鬼の存在は書かれていません。なぜ鬼の奴隷が売られているのか聞いてみました。すると、鬼が来たからです、という返事でした。海の方から鬼が来たんだそうです。そして、ここの守り神となったそうです。海から来たといえば、やっぱり大陸から来た人のことを指すのかなって想像しました。この鬼の奴隷、1500円もします。高いです。少し前までは、どの神社でも奴隷といえば1000円くらいで買えたと思うんですけど、最近は1500円が相場のようです。前回お話しした大阪の赤栄を祀っている神社も、赤栄が描かれた奴隷が売られていて、やっぱり1500円でした。高いけど、これは珍しいからって買ってしまいました。私、神社で売られている奴隷とかの置物の類には、なぜだか惹かれてつい買ってしまいます。鬼の奴隷も買ってしまいました。無駄遣いだなーってかなり悩んだんですけど、夫から、さすがにもうここに来ることはないよって言われて決断しました。さて、少し前から気になっている狛犬におちんちんがついているかという問題。ぜひ情報をお寄せくださいと話したところ、先日 X で二散歩人さんからコメントをいただきました。私も詳しくないものの狛犬が好きです。ただ、いつも顔や子犬がじゃれていたりする前足あたりしか見ておらず、股間には注目していませんでした。これからは下半身も写真に収めて比べてみようと思いますといただきました。ありがとうございました。心強い仲間ができてとっても嬉しいです。図書館に行って狛犬について調べてみたらたくさんの本がありました。でもおちんちんに言及したものはありませんでした。それに本にはたくさんの写真が載っているんですけど、股間が写っているものもありませんでした。皆さんも初詣に行って狛犬を見かけたら、ぜひ股間を覗いてみて、おちんちんがついた子がいたら、ぜひ教えてください。で、話を日の御崎神社に戻します。この神社には狛犬はいませんでした。残念だなぁと思いながら帰ろうと山門をくぐりました。すると山門の両側、普通なら仁王様がいるところに狛犬がいました。仁王像並みの巨大な狛犬です。木製で横 寄せ木作りです。ずいぶん古いもののようで、木が白くなって縮んでしまっていて、張り合わせた木と木の間の隙間が広がっています。バラバラにならないようにするためなのか、もともとなのか、何箇所かが金属製のカスガイで止められています。一般的には、向かって右側が口を開いたア行、左が運行なんですけど、ここの狛犬は逆で、右側が運行、左側がア行でした。両方とも頭には一本の角が生えていて、お座りの体勢をしています。見慣れた狛犬とはちょっと感じが違っていて、子供の頃に見たアニメのヤッターマンに出てきた犬型のロボット、ヤッターワンに似ていると思いました。状況に応じてガチャガチャっと変身しそうな感じがします。そして、ア行の狛犬の股間には、とっても立派なおちんちんがついていました。おーって感動しました。格子状の囲いの中にいるので、なかなかうまく写真が撮れないんですけど、頑張ってあっちからこっちから写真を撮ってきました。神社の境内に建っている建物は、江戸時代初期に建立されたものだそうです。江戸幕府の三大将軍、徳川家光が松江藩主京極忠隆に命じて造園を開始し、1643年に竣工とあります。そして神社には建立時の彫刻や彩色の記録、図面などがあって、屋根の吹き替えや塗装の塗り直しなどの修理を繰り返し、現在に至っていますと書かれています。この狛犬もその当時のものなのかもしれません。はっきりしたことはわからないですけど、狛犬のおちんちんについて知る手がかりになりそうだと思いました。この日はこの後さらにおーというような狛犬に出会いました。ですが長くなりそうなので続きは次回。来年にしたいと思います。エンディングです。いただいたメールを紹介したいと思います。ペンネームがないので、タイトルから、おいでませ山口へさんからです。懐かしい CM ですよね。多分同世代の方だと思います。山口県を堪能されたんですね。ごきげんよう、ポチコさん。いらっしゃいましたら、グッチーさん。下関から角島へ向かわれる際、大事な地点の近くをかすめていっていますね。そう、本州最西端です。角島にも本州最西端の碑がありますが、角島は島なのを忘れてはなりません。本州の最西端は下関市街地からほど近いところにあります。ここを含めて本州各4端の碑で自撮りして下関に送ると本州4端の州庁のサイン入り到達証明書がもらえるのです。お盆に車中泊しながら4端を制覇しましたが、終わった後でその精度を知ったので、来年もう一度チャレンジするかもしれません。では、といただきました。ありがとうございました。最西端は地図に載っていたので、気にはなったんですけど、時間に余裕がなかったので飛ばしてしまいました。でも、そんな証明書がもらえるって知っていたら、無理してでも絶対に行ったのにって今後悔してます。本州四端、他は青森県の大間町、岩手県の宮古市、和歌山県の串本町だそうです。登れる灯台スタンプラリーで まだ青森県の尻崎灯台、福島県の塩屋崎灯台、串本の潮の岬灯台も残っているので、そこへ行ったついでに寄れそうです。でも、もう一度下関に行けるかっていうのは悩みどころです。それにしても、車中泊で全て回るなんてすごいですよね。一日何キロ走られたんでしょうか。それも、もう一度チャレンジしようかって思えるなんてすごいですよね。もし証明書を手に入れたら、またぜひメールで知らせてください。お待ちしています。番組の感想など、どんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは、kotobuki-tabi@gmail.com。X では、ハッシュタグ、kotobuki-tabi。ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。今年も一年お付き合いいただきありがとうございました。来年もよろしくお願いします。ぽちこでした。さようなら。